どうも、オレンジです。
麦茶の飲みすぎでお腹がブクブクです。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。で、僕も今ですね、お腹が痛くて。
あら。ちょっと私は痛いわけじゃなくて、ブクブクになってるだけなんですけども。
はい、あ、ブクブクと痛いで、じゃあやっていきましょうかね、お腹がね。だからどちらが抜けてもおかしくないっていう途中で。はい。
いや、あ、大丈夫ですか？
あれ、声が聞こえなくなってきたなと思ったら、ポンさんだったらば、ブクブクの方で、はい、僕の方だったら痛いの方で、いなくなったなと思っていただくと。
ブクブクではいなくなりませんけどね。俺の鼻の中にある麦茶に俺が溺れていなくなるってこと？
そうそうそうそう。流されていくポンさんを思い浮かべていただくとちょうどいいのかなっていう。
かねえな、頭山2みたいな話になってますけども。
ところなんでございますけれども、
はい、
ポンさんは、
はい、
戦いどう思いますか？戦いってまあいろいろあるじゃないですか、いろんな切り口で。で、戦いって言葉を聞いたときに、はい、さあ、はい、どう思いますか？
うん、難しいな。
何を浮かべますか？何を思い浮かべますか？
まあ、俺だったら、まあ、戦いって言葉は子供の頃に、弟が私いるんですけど、
はいはい。
弟と、まあ、なんていうのかな、遊びで、こう、なんかこう、なんつうの、ヒーローごっこじゃないですけど、まあ、私が、怪獣になって、で、まあ、弟が、まあ、ウルトラマン的な何かになってみたいな、そういうことを、うんうん、まあ、半ば僕の押し付けなんですよ。僕が、そのシナリオを彼に押し付けてるんですけど、そういう形で、まあ、なんていうのかな。なんていうんだろうね。演劇？違うな。なんかわかんないけど、そういうごっこみたいなことを、
ごっこ的に。
ままごと、ママがちょっと他の意味がある気がするけど、まあなんかごっこ遊びをしてて、うん、で、それを総称して戦いって呼んでたのね。
へえ、面白い。
だから、戦いしようよ、みたいな感じ？
はあ。
今もだからそれを何と呼べばいいのかがわからなくて、まあちょっと少し苦労しましたけど、なんか戦いしようっていう言葉遣いをしてた記憶がありますかね。
面白いですね。なんで戦いっていうワードをその時選んだんですかね。戦ってるからか。
そう、そうなのよ。まあだから、その、戦うこととか、まあ戦争とか言い方変えちゃうとちょっとニュアンス変わるんですけど、戦いっていうその、なんか、止め方？言葉の止め方をすると、うん、めっちゃ打ってますね。なんか、
戦いって言葉を使うと、戦いの意味を今調べてみ
たけど、はい、うんうんうん。なんて出てるんだろう。まあ、はい。私はそれが今、パッと思いつきましたよ。
パッと言葉ンクっていう、まあデジタル大事典のあれか、サイトで見てみると、あ、でもダメだ。言葉ンクは広告が必要だから。戦争とかね、戦闘とか競争とか試合とか勝負とか、まあ、なんか別の熟語がね、紹介されてて、それは意味なのかみたいなところは思ったりしますけど、まあ多分戦いっていう言葉によって想起されるものは人それぞれいろいろとあって、
うん、オレンジさんは何が思いつくの？
僕の場合はやっぱ戦いっていうと、スポーツとかが浮かぶんですよ。うん、サッカー好きなんで。
ああ、そうか、サッカーとかね、こう、日常的に見ている人は、で、ちょっとごめんね、なんかサッカーと野球だと、野球ってちょっと戦い感、やや弱いよね。言葉上の戦いって感じがね。
ああ、なんでだろう。結構、明確にね、点数で勝ち負けがはっきりするものですけど、戦うっていうイメージ少ない、弱いですか、野球って。
なんか、いや、もしかしたら野球ファンの人はそういうふうに思うかもしれないけど、なんかその、テレビとか CM とか見てると、なんか負けられない戦いがあるって言ってるのはサッカーじゃない？
はい、カビラ・ジエがね。はい、ジエですよ。ジエのせいですよ、基本的には。
いや、でもなんかさ、サッカーは戦いっていうイメージ、まあ、例えばその、フリー、フリー、フーリガンとか、 なんか、わーわー争ってるイメージとか、あとなんかちょっとリアルタイム、アクティブな感じとかがあって、確かにサッカーって戦いっぽいなと思いますけど、オーレンさんのイメージってのはどういうとこなんだろう？戦いでサッカー。
やっぱりスポーツ全体がそうだと思っているのは、どうしてもそこにおける、誰かと誰かが、まあ、争うような形になって、それで勝ち負けっていうのがはっきりするっていうところが、まあ、戦いっていうものをスポーツ全般として、まあ、結びつける。で、僕はまあその中でもサッカーっていうスポーツが好きなので、サッカーはどうしたって、何に置いたっても、勝敗がはっきり、まあ引き分けもありますけどね、はっきりするものだったりするので、そこは強く結びついているかなっていうところもありますし、やっぱり時期によってはっていうか、もうこの数年においては、もう戦いイコール戦争ですよねっていうものがかなり、まあ、想起されざるを得ない時代、まあ、常にもう、1945年の戦後以降からずっと、まあ、世界中どこでも、どこかしらで戦争ってのは行われているので、そういうものは想起せざる、まあ、思い出せよっていう状態が続いているんですけど、まあ、戦争っていうものも思い出しますし、あと戦いっていう言葉だと、なんか身近な、なんかまあ自分との戦いみたいなところで、自分の中でせめぎ合う気持ち、いろいろと、なんだろうな。これだから自分との戦いっていう時の戦いっていうのはどういう意味なのかっていうのはちょっと考えてみたいですけど、なんかね、自分自身の中で、まあ、天使と悪魔がいるならば、その天使と悪魔の方向性の、争いみたいなものが、まあ起きているのかなっていうところで、なんか本当いろんな意味合いで取れるかなっていうところではあるんですけど、何からいこうかな。
はい。
まあね。じゃあ順番に時系列的に言うと、東京五輪が起きましたわな。あ、東京五輪じゃない、パリ五輪がありましたわなっていうぐらい、オリンピック全般に僕は興味がないのだが。
うん、いや、それは、それただボケただけでしょ。
いや、今ごめんなさい。完全に、ミスりました。東京五輪っていう言葉が先に出てきちゃった。
この前はパリでやってたんだよね。
そうなんです。どうでしたか？僕、なんかまあ、オリンピック自体は本当に興味がないというか、まあ、東京五輪でいよいよ興味を失って、ほぼほぼサッカーしか見てない。あとは、ブレイキンっていうね、ダンス、
うん、
音楽に乗せて、
はい、ブレイクダンス。
まあ、ブレイキンっていうらしいんですけど、うん、そのダンスを、はい、パフォーマンスして、その評価で、点数を決めてバトルっていうみたいなやつがあったり、それを見たくらいかな。あとはスケートボードも見たか。スケートボードだから、そういうストリートカルチャー寄りのものは興味を持って見ていて、プラスサッカー見てみたいな、まあ男子だけですけどね、見てたんですけど、はい、まあそこにおいて行われる戦いのこう清々しさたるやっていうところは思って。なんて言うんでしょうね、うん。あそこにおける戦いっていうのは、もちろん勝ち負け、勝者と敗者というのは明確に設定される、メダルというものが授与されて、金銀銅、プラスなんか副賞みたいなのもあるんですかね。なんかそういうのが発生するものではあるのだが、なんか、
はい、
こう負けた側が、全然マイナス、まあもちろん悔しいっていう気持ち、ずっと4年間練習し続けてきて、それで結果として実らなかったら悔しいという気持ちはあれど、なんかその、いわゆる戦いにおいて、勝ち負けはっきりした時の負けた側のなんか、ネガティブさみたいなのはそんなに感じないなぁ、みたいなところが印象的ではあったんですけど、ポンさんはあれ五輪は見る人でしたっけ？
まあ見る人か人でないかなっていう分け方はないですけど、うん、斉藤光平さんだけだと思いますけど、斉藤光平さん
の分け方です
ね。まあまあいるの、あ、いるの、うん、いや、みんな、私は見ませんと。
ははは。
商業主義に毒されていて、で、今でも、まあ、なんていうかな、戦争がね、それはもう、ウクライナ、パレスチナだけでなくて、様々なところである中で、平和を標榜しているオリンピックの実態とは、みたいなことを、まあ、私だけでも訴えておきたいということで、まあ、でもそういう人はいると思いますが、うんうん、まあ、それは、それとして、私は、 いやー、なんか、もちろんそういう気持ち的なね、あの思想的な部分もあるにはありますけど、なんか本編をもうね、本編っていうのは、まあ、うん、本編はだから全然見てないです。
あら、全く開会式、閉会式も含めて。
なので本編といったのは、開会式と閉会式だけ見てます。
なるほど。どうでしたか？
いやー、まあだからこれは、ごめんなさいね。非常に、観客的な外側から見ているような視点ですけど、なんていうのかな。オリンピックというよりかは、最先端の出し物、ショーを、オリンピックという、まあお題で何ができるかっていうことの、まあ巨大な大喜利みたいなもんじゃないですか。うんうんうん、で、それでフランス、パリは一体何をするのかなという視点で、見ることができるんで、それはまあ東京も含めてね、過去の五輪も含めてですけど、だから、ああ、そう、こういうふうにやるんだなとか、あ、日本とはこういうふうに違うんだなとか、あとはまあ個人的に思ったことは、入場をするとき、まあ選手団たちがいっぱい入ってくるんですけど、今までは競技場でやってたのが通例なんですね。はいはいはい、どこかの、まあ、オリンピックスタジアムでやるものが普通だったんですけど、今回は、そのセーヌ川を船がわーっと移動して、そこに選手が乗ってるっていう形で入場したんですよ。
うんうんうんうん、
なもんだから、行進なんだけど、選手は歩いてないわけ、実際のところは。船が移動してるわけなんで。で、まあ、その、衣装というんですかね、その、入場するときの服装みたいなもので、お国柄が結構分かったりとか、するわけですよ。だから、あそこはとても、だらだらと長い時間なんだけど、その時間において、いろんな国が出てるってことを改めて確認することができるっていう、まあ、長々見てるとそういうところに逆に面白みを感じたりするんですが、なんかね、その、ま、あと、今回その、ショー、出し物と入場がこう、なんか合わせ、含まったような、混然としたような、まあ、演出だったんですけど、なんかね、その、入場してる人たちの服装とか、足元とかも映らない可能性があるわけですよ、うんうん。船の上だから。なんかその船の、なんかこう、安全バーだとかさ。うん、まあそもそもモーターボートみたいなので来る選手団とかもいるから、うん、そうするともうなかなか全身映んないわけです、うん。で、しかもカメラもなんか円形でしか撮れないわけ。あんまりアップで撮らないから、うん、入場してくる選手たちの顔や服装などが、なんかちょっとはっきり映らない感覚が僕にはあって、うん、いっぱいいるなーぐらいのしかわかんなかったから、こういう感じでありなのかなーみたいな、もちろんそのカメラの、なんていうかな、カメラ割りとかセッティングとかすごく大変だったのはドキュメンタリーとかでもやってるんですけど、うん、とはいえもっとしっかりそこを映しておかないと、うん、オリンピックってダメなんじゃないのみたいなことはちょっと個別に思ったんですけど、
それちょっと一回休止していいですか？ごめんなさい。僕の腹痛が来たので。一回ちょっと止めますね、配信自体も。もう一回再開します。すいません。
はい、大丈夫ですか？
はい、大丈夫じゃないですけど、大丈夫でしょう。
はい。
なんとかなるでしょう。はい。はい、
まあ、という、一応私の、ね、オリンピックの、はい、まあ、感想なので、本編。見てないというのが申し訳ないです、う
ん。
はい。
なんかそのオリンピックを見ないっていうのは、まあもともとね、ポンさんテニスとかもソフトテニスやってらっしゃったりするところもあったりとかして、一応スポーツに馴染みはある人ですけど、はい、オリンピック見ないっていうのはどういうところなんでしょう。まあ普通に生きていれば見ないで済むのかな。
そうだね。あんまり、いやいや、だからやってればっていうか、テレビでたまたま見れば、見ますよ。うん、別にその、毛嫌いして止めるってほどじゃないですけど、例えば。
ジャニーズとは違って。
そうだね。うん、まあ、見てないって言いましたけどね、女子サッカーの、
はい。
なんかね、後半戦なんかどこだっけ、ブラジルかどっかと戦った時に、
はい。
もうさ、ギリギリ、アディショナルタイムって言うんですか？アディショナルタイムで、うん、最後なんか2点パンパンって入れて逆転したんだよ、確か。
はいはいはい。なんかびっくりするような位置からシュートを打ったってね。僕もニュースでは見ましたよ。
これ、いやだから結構シュートもさ、なんか結構決まっ ってて、あれはすごかったなとかはありましたけど、なんていうかな、まあだからどっちかというとその本編の本編っていうか、オリンピックの中継そのものが嫌いっていうよりかは、なんかそれをこうめちゃくちゃ盛り上げてる世間がもうめんどくさいからほっといてって思っちゃうんですよね。
あ、じゃあいつもの結構スタンスに近いですね。いわゆるポンさん主流みたいなものをめちゃくちゃ流行の真っ只中みたいなものから距離を置くとこありますけど、五輪中ってそうですもんね。ずーっとそれが真ん中にあるから、そこから外れたいみたいな気持ちが強いのか。
まあ外れたいというか、まあみんなが見てんだったら別にいいかとか思うし。
はいはい、映画とかにも聞いたことあるそのセリフ、前にタネラジで。はい、
あとまあ思想的に言うならば、あの NHK の報道とかニュースとかがめちゃ減るんですよ。
はい、わかります。はいはいはい。
最近まであの国際報道2024っていうのがお休みしてたんですけど、あの、
はい、
だけど、だから休むじゃん？で、キャッチ世界のトップニュースもちょっと休んだりとかしてるんですけど、うん、あんまり休むからもう俺いよいよあのワールドニュースっていうさ、あの、はい、海外のニュースを翻訳してな、あの放送してる番組を録画するようになっちゃいましたから。
え、それどこでやってる番組？
それ BS でやってるんですけど、
へー。
そう。まあ、だから別にいいのよ。ニュースが偉いとかも別にないんですけど、うん、なんかそのバランス悪いなみたいな、もちろんね、頑張ってもらっていればいいんですけど、
うんうん、
っていう思想もあるけど、まあ、あとシンプルにやっぱその戦いに僕が興味が、まあ、減ってるのかもね、単純に。
はいはいはいはいはいはい、はい。いやでも僕はそれも思って、なんか別にこの4年間の間に、
うん、
君たちはどれだけそのスポーツに愛着を持ってきたのだねというのを思って、僕は4年間ずっとサッカーを見てきたから、自分のチームで活躍してた上中っていう、あ、自分のチームってなんだ、ヨカメ・フマリノスっていう、僕の推しチームの、
はい、
活躍していた、上中っていう選手であるとか、もともと所属していた藤田ジョエルチーマ、今回のあの男子チームのキャプテンですよ。とかは、うちで育てた選手だから、まあ活躍してて嬉しいとか、うん、他にも、まあ J リーグ見てるから、対戦相手で当たってきて素晴らしいなと思ってきた選手たちが活躍してるのは、嬉しいなっていう気持ちがあって見れてたりするんですけど、
うん、
他のスポーツね、体操とか皆さんいつもチェックされてますかとか、プロレスとか見てます？プロレスじゃねえや。アマレスか。レスリングとか見てます？みたいなところは思ったりするので、
うん、
それがなんか4年経ったらなんかね、頑張れとか、負けるなとか言ってるのは、ちょっとどういう気持ちなのかなとは思ったりはしますよ。そのなんか勢いに乗せられてませんかとは思ったりはするので、まあ、ポンさんの気持ちわかりますよ。そういう気持ちでしょ？僕の今語ったような気持ちでしょ？
まあ、そうね。そうですけど、別に俺批判はないけど、うん、だから逆にオリンピックの僕が大事な役割としては、うん、マイナースポーツに光を当てるっていうことにすごく役割があると僕は思ってます。
うん、うん、うん。
例えばほら、そこのね、カーリングなんて、
まあ、これから始まるね、パラリンピックとかも含めてね。
そうそう、そうなんです。だから、まあ、なんていうかな。マイナーなものとか、まあ、もう逆に言うと柔道とかも世界的に言えば若干マイナーな部分もあるのかもしれませんけど、まあ、なんていうか、うん、普段日が当たらないようなスポーツを、いや、本当は変だと思いますよ。変だと思いますけど、でも完全な平等の社会ってないじゃないですか。やっぱり、馬術を日常見る人がいっぱいいればいいって、それはちょっと別に正しくもないし、まあ、それはそういうもんなんだけど、だけど、まあ、いろんなものに光が当たるっていう、このチャンスは僕は意味があるなと思うから、決して否定するものではないけど、うん、なんかもう、そういうことに、最近ちょっと触手が伸びないという感覚ですよね。全般
に、ね。そう、日頃見てるスポーツ、ずっと見続けてるスポーツみたいなのはないんですもんね。
そうなのよね。そこがまた申し訳ないんですけど、スポーツを、もうこれはもう単純に割り切り。僕はスポーツっていうものを、まあ選ばないようにもしちゃったっていうことなので、無論見たくないじゃないんですけど、うん、いろいろ選択肢がある中では見ないようにもしちゃってるということですよね。
なるほどな。ちなみに自分でプレイする上で、その勝ち負けみたいなのどう思います？僕結構、それから昔はフットサルとかやっていて、なんだろう、普通になんと勝ち負け関係なく楽しむみたいなのだったら、テンション高くプレイできてたっていうか、普通にわちゃわちゃね、まあそんなに上手くもないですし、スタミナもないので大変でしたけど、やってたんですけど、大会とかに出て、なんだろう、 まあ本当にちっちゃい大会だったりするので、勝ったところでとは思うんだけれども、やっぱり負けるとなんか嫌な感じになるっていうか、なんか戦、そういう自分自身が関わっていって戦うこと自体があんまり得意じゃないんですけど、ポンさんはテニスとかやっててどうでした？勝ち負けとか、これ、あの大会とか出て勝ち進んでいきたいとか思いました？
さっきオレンジさんがその戦いに、のイメージについて喋ったときに、その勝ち負けが決まるっていうことと、はい、それから、まあ、もう一個その、なんていうか、その、いわゆる肉弾というか、戦う状況そのものの説明と、まあ、両方お話しされてたと思うんですけど、なんていうかその、うん、まあ、僕、テニスやってましたけど、テニスやってる時っていうのは、なんていうかな、その、勝ち、結果としての勝ち負けの問題ではなくて、その瞬間の、なんかこう、うん体動かしてる感じとか、相手と相対してる感じとか、はい、そこに全集中してる感じなのよね。
はぁ。
もちろん、いや、あのボール、その、何、サーブが決まんなくて、ああ、これすごいプレッシャーだわとか、そういうことはまあ思うには思うけど、それより何より、だからその結果の勝ち負けは僕はそんなレベルでもなかったので、もちろん全国大会の難易度かだったらもうすごく考えるんでしょうけど、うんなんか市民大会とかでさ、この暑い中、うん、なんか、よし、勝つぞっていうのは、なんていうかその、なんていうかな、プロ、相手と直接体を合わせるわけじゃないけど、なんかその、今体を動かしてる感じっていうのが、肉体的な感じの戦いみたいな感覚があって、で、それに、
自分自身の戦いみたいな、
まあ。なんとなく自分に負けたくないって、まあそういう言葉遣いではそういうことになるのかな。なんか結果と云々の話は、うんうん、そこはちょっと切り離されてて、でも結果のことを求めてるっていうのは、うんうん、割とこう観客的な立場とか、すごいハイレベルな人たちの感覚とか、まあ無論ね、戦争とかそういうふうなものにおいては、まあ勝ち負けってなんだよって話もありますけど、でもそういうふうなことの方がむしろ影響力が大きいというか、やってる時の戦いっていうのとまたちょっとニュアンス違うのかなっていうのは思いますし、僕も、その、なんかやってる時の戦いの記憶は、結構覚えてたりしますよね。
なるほどな。じゃあそんなに結果、もし負けたとしてもそんなに気持ちに揺らぎはない感じか。
だから別なんだよね。やってる時はそのことに囚われてるわけじゃなくて、一生懸命やるしかないけど、でもほら、点が取れなきゃしょうがないんだから、だってそういう目的を認識してるわけだから、うん、それは頑張っているし、そこにこだわってんだけど、その結果としての勝った負けたとかっていうことは、別な意味で悔しいけど、そのやってる時にそのことを考えすぎてるわけじゃないんだよね。なんか人によるのかもしれない。
なるほど、終わった時ってことですね。その瞬、やってる最中は自分の、との戦いとか自分のものに集中し、まあ終わった後は終わった後にまた別の、切り替え、気持ちの切り替えが行われるってことなのか。
そう、だから、俺はこの問題っていうのは、実はその、じゃあ戦争にこれ置き換えられないけど、置き換えたりとか、
ね、うん、
あと、例えば選挙も戦いって言うじゃない。
うん、ああ、はいはいはいはい。
うん。でね、だから、いや、何が言いたいかっていうと、その時は、その、自分の役割を一生懸命やることが気持ちいいっていうか、まあ、それしかないじゃない。だから、それは、全然いいことだと思わないけど、一兵士であれば、やっぱりその目的を達成するためのことをやるしかない。それをやり遂げたことが心地よいと思うけど、で、戦争の勝ち負けとはまず別だと思っているわけ。で、選挙も一生懸命訴えた、ね、はいはいはい、選挙民にも伝わった大きな声も出せて、ね、それにレスポンスもあった、よかった、けど負けた。その、だからやったことと結果っていうのを、どこまでどうつなげるのかとか、なんかそういうこととかちょっと思ったりしますね。
まさにそこの、まあ、戦争とかに置き換えたときに、今は本当に戦争が終わらないというか、ずーっと続くっていうケースが本当に多くて、まあ、今までのその、まあ、戦前、まあ、日本における戦前1945年以前からそういう戦争がちゃんと終わってきたかっていうと、どこをきれいめに、まあ、条約が結ばれたりとかね。どちらかが降伏したりとかっていうのがあったりして終わるっていうケースはあったりするんだけど、本当にそのスポーツと違ってね、スポーツは明確に点数だったりとか時間によってそこで終わりっていうのが来るから戦いとして終わるし、選挙だったらば選挙期間っていうのが設定されていてそれで終わるんだが、戦争っていうのは それが終わることがないっていうところが、なんか今までまあ僕も勝ち負けとかいろんな切り口で言いました、戦いっていうのね、その最中の自分との戦いみたいなところもあるってポンさんの話もありましたけど、なんかそこら辺がいわゆる戦争っていう切り口になった時にはなんか成立していないし、終わらせる手段、まあ、国連とかも別に終わらせる手段がない状態が今ずるずるとウクライナなりガザで起きてることにつながっていたりするから、なんかこのね、でこの8月15日が過ぎたというタイミングでもあったので、ちょっと玉音放送っていうものをもうちょっと改めて読んでみて、その意味とか、まあ、あれも一つ、まあ、戦争の終結を告げるものだったっていう、まあもちろん他のね、講和条約の話とかあったりするから、ポツダム宣言とかもあるから、なんか別のいろんなファクターがあって戦争っていうのが終わった、第二次世界大戦が終わったっていうことにはなるんだけれども、なんか改めてこのタイミングでね、玉音放送っていうものを読んでみると、僕は結構なんかいわゆる耐え難きを耐えのところばっかりピックアップされていて、全文全然読めていなかったんですよ。
はい。
改めて読んでみると、結構いろんなことを言っていて、まあ、なんて言うんだろう。僕の視点からすると、やっぱりまあ当時はね、戦争がすぐ終わったというか終わる瞬間のものだったりするから、問題があるだろうなっていう発言もいっぱいあったりするんだけど、まあ、改めて、その言葉としての、なんか、意味みたいなものは、ちゃんと歴史として捉えていく、特に日本に生きている以上は、捉えていく必要があるかなと思ったので、ここで読もうと思ってたんですけど、ちょっと時間的にあれなので、ぜひ皆さん、検索してみて、玉音放送を検索してみて、ちょっと現代語訳も含めて、読んでみてもらえると、まあ、何かしら、知れること、学びもあるのかなと思いますので、うん、検索すると
出てくる、ね。どこか、一旦気になるところ、一個、なんかあったりします？
まあ、どこかピックアップしてっていうよりは、なんか全般を読んでもらった方がいいかなと思うので、よろしければ、チェックしてみて、結構ね、なんて言うんだろう。他の国の呼び方とかが気になったって感じですかね。まあ、ほぼほぼが漢字で描かれてる、漢字で書かれているものを、まあ、文語体ですよね。を読んでたりするので、果たしてそれを昭和天皇が意図してそういう言葉を使ったのかっていうと、なんて言うんだろう。難しい。普通に喋る言葉と書く言葉っていうのは、聞こえ方、見え方が違ったりするからあれなんですけど、やっぱり、はい、この当時の、まあ、帝国と呼ばれていた時代、呼んでいた時代の、なんか、なんて言うんだろうな、自国中心主義的な見え方はどうしてもしてしまうよなっていうところは思ったりしたので、そこら辺も含めて、うん、実際読んでもらうと、このタイミングね、なかなか他のタイミングで意識することはないと思うので、読んでも、今、それこそNHK でね、ドキュメンタリーとかも、8月15日前後、それこそ8月6日、9日、15日前後で、そういった、戦争について扱ったドキュメンタリーってあったので、そういうものも見てもいいですし、このタイミングにおいてはそういうものも思い出すものだし、まあ、オリンピックっていう戦いもあった後なので、いよいよ、あと、まあ、戦争が続いていく今、世の中ではあるので、このタイミングで、そういうものに触れるっていうのも結構大事かなと思うんですけど、そろそろ時間かなとは思うんですが、
はい。
ちなみに、ポンさんはなんか戦争に関わるもので、この時期は結構触れてると思うんですけど、なんか印象に残ったものありますか？
そうですね。
一つでいいので、はい。なんか。
まあ、今の8月15日の話で、ですけど、
はい。
日本の一番長い日。
はいはいはい、はい、映画です、ね。
という映画がありまして。
リメイク版じゃないやつかな？昔の方。
元は、岡本喜八監督かなが撮られてて、で、はい、リメイク版は原田、さんという方が監督で、役所広司が、はい、主演をされてますよね。はい。これの、はいはい、まあ、今回ちょっと僕、リメイク版を見ました。昔のやつは、まあ、見てるんですけど、どう違ってるのかな、うん、みたいなことですよね。なんか、そう、いろんなことを考えた。ただ、この映画の面白いところは、一般庶民がほとんど出てこないっていうところが非常に特徴的な映画でして。 うん、これも、まあまあ、だから、旧映画の一番最後に、そのことについて触れないと嫌だっつって岡本喜八がなんか言ってたって、なんかウィキペディアで読みましたけど、まあなんかそんなことも、ね、あって、まあね、うん、だからやっぱり、単純に戦争映画というふうにくくることが、やっぱ終わらないというか、やっぱりいろんなものが詰まってる人間ドラマだからこそ悲しいけど、そこにドラマが生じてるんだなっていうことをちょっと、はい、思い返したりもしましたね。
うん。なるほど。まあそういうものにね、まあ常にいつでも触れてていいんだけど、まあこういうタイミングだからこそ意識的になれるっていうところはあると思うので、そういうものも含めて、戦いっていうもの。まあなんかね、本当はもう少しこう、時間があれば、身近で起きた炎上っていうところと、仕事における戦いみたいなところの嫌さみたいなものをね、ちょっと語りたかったです。それはまた別の機会にちょっと語ってみようかなと思っております。
はい。
はい。タネラジオはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
私はあなたの味方です。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。